それではですね、今日のメッセージに入りたいと思います。神の釘35ということで、20回目になるんですが、ヨハネ13章を見てください。今日のところは非常に実際的なですね、内容になっているんですが、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき、自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示された、ところが夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていた。いよいよですね、クライマックスが近づいてくるわけです。そして主が十字架にかかる、その、まさにそのね、緊迫したそういう状況になってくるわけですね。で、非常にそのヨハネの福音書っていうのはね、緊迫感、その場の臨場感がすごく伝わってくる。ですからこの13章を見るときに、イエスと弟子たちがその場をね、共有して、これからイエスが十字架にかかろうとしている、そしてイエスがその最後の頃を決めてそれに進もうとしている、その気持ちがね、緊迫感がすごく伝わってくるんです。で、その息遣いも私はここで、感じることができるように思います。で、ポイントは、杉越の祭り、これはユダヤ教の祭りでした。で、ここで何がなされたか、傷のない子羊がほふられた、ね、もちろんその実態はイエスご自身だったわけです。で、これが春頃なんですけども、いよいよ父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られた、運命を受け入れたんです。あのね、よく考えてください。いいですか。キリスト教ではイエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。ですからあなた方は許されています。あなた方はありのままの効果で立っといて、こういう福音があります。しかしイエスのね、この決断、知られたというここの言葉ね、時を知られた、時が来たことを知られたという言葉、この言葉すごくある意味で不安を起こしません？緊張感、心にこう動揺を覚えるんですよ。で、主はね、もちろん完全に父の、御心に従うお方ですが、もしこの時に主が父の御心に従わなかったんであれば、私たちどうなってます？私たちの運命はないんですよ。ですから全宇宙の運命がこの自分の時が来たことを知られた、ここに全部かかっている。そしてイエスはね、私たちとね、全く同じ人間性を持っている。ですから私たちと同じ肉体を持ち、骨を持ち、血が流れる、同じ痛みを覚え、全く同じだということ。この視点が欠けちゃうの。イエス様は特別だから十字架にかかっても痛くなかったんじゃないの？平気だったんですよ。みたいな雰囲気。No。イエスは私と全く同じ血肉を共有していた。その方があえて父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られた。この時の主の心っていうのを考えてみてほしいですね。私たち、例えば、何か犯罪を犯します。で、犯罪、死刑判決が下りたとします。で、死刑判決っていうのは法務大臣のハンコが押されるとね、それから3日後ぐらいに行われるんです。で、多くのその法務大臣は自分がハンコを押したことによってその人が死ぬっていうのは嫌だから押さないのね。で、前の法務大臣はですから死刑を一つもしませんでした。だから今回は何人か死刑されましたね。で、おそと同じ我々ね、いいですか、自分の時がいつ来るか分かんない。で、死刑囚っていうのはね、その牢屋に入っているときに、要するにね、わかるんです。監視が回ってきて自分の部屋の前にピタッと止まる足跡が、足音がね、 分かるんです。その気持ち考えてみて、自分がその牢屋にいる、いつ行われるか分からない。しかしそのピタッとね、足音が止まった時に出なさいと引き出されていくんです。そして日本の場合は階段を登っていく、で首に縄がかかる、ズドーン、こういう死刑が行われます。その死刑を迎える、その死刑囚の気持ちを考えてみてください。主は同じですよ。主は特別な人だったんじゃないんですよ。主は私たちと全く同じ人なんです。全く同じです。その主はいよいよその時が来た、逃げられないんです。逃げられない。ある意味で主はそこでね、自分の、まあ主は神ですから、神ですからね、それバッとこうやれば自分の思い通りできるかもしれない。しかし主はあえてその自分をね、無力、何もできない状態の中に置いたんです。主は無力な赤ん坊として生まれました。もしあの時にマリアとヨセフが彼をね、ケアしなければ彼は死んじゃうんです。あるいはヘロデに狙われた。ヘロデは2歳以下の子供を殺そうとした。しかし主の主権でもってエジプトへ逃げましたね。助かった。主には何もできなかったんですよ、あの時に。できないんです。赤ちゃんですから。だけども主の父なる神の主権のもとで守られている。そして33年半経っていよいよ時が来た。この時には父は自分をどうするってことなわけ？捨てるんです。捨てるんです。父がこの子を捨てるという時が来ているということです。その時間のね、この流れ、今あそこの時計はカチカチ言いません。あれぐるぐる回ってますからね。だけどいいですか、ここでもし時計があったとすると、カチカチカチカチカチカチという時計の音がね、響いてくるんです。自分のその時が迫っている、そういう緊迫したね、この空気をここから読み取れますね。知られた、時が来たことを知られた、知られた。世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示された。最後まで。まあ別訳には最後までと書いてありますが。で、ここで愛という言葉があります。これはね、ギリシャ語でアガペと言います。アガペ。で、アガペの愛ってのはよく神の愛とかって言われるんですね。で、神の愛は全員に平等ですよとか言う、嘘です。これね、ヴィンセントという人の釈義書があるんですが、アガペの愛というのはね、区別的、差別的な選択と選びによる愛を意味すると言っています。いい、キリスト教の概念に縛られちゃダメですよ。神は何でも許す、何でも愛する、何でも受け入れる、嘘です。神はご自分に反逆する者は裁きます。神は罪を裁きます。不従順を裁きます。そしてまたそれを行った者は自らそれを刈り取るんです。神の愛は選択的、意図的な選びの愛です。えめ？神の愛っていうのは排他的なんです。なぜ？神は出エジプト記に見ると、ジェラシーを持つって書いてあるね。妬む神である。なぜ私たちを妬むほどに愛してくれているわけ？それはヤコブ書に書いてあります。私たちのうちに御霊が置かれ、その御霊を妬むほどに愛していると書いてあるんです。ですから我々がね、生の我々がね、ただ単にありのままのあなたが高価でたっといから愛され、嘘です。それは人間主体の、人間の視線から見た神の愛、神の愛を引きずり下ろしてるんですよ。 だから十字架が当たり前のかのように思ってるんです。あなたたちはもう許されたから全部 OK だ、何でもしても許される。嘘です。私は言います、何でもしてください。しかし全てが益になるわけではない。あなた刈り取るって言ってる。我々は蒔いたものを刈り取ると言っているですね。神の愛というのはそういう法則にのっとった愛なんですよ。なぜ神は秩序の神です。神は無秩序の神ではない。だから何でもかんでもクソミソを一緒にして愛する神ではないんです。神の愛は切り分ける愛です。えめ、これをヒューマニズムで神の愛を人間レベルに引きずり下ろしてるんです。だから今のキリスト教会見てごらんなさい。無秩序でしょ、何でもありでしょ、嘘ばっかりでしょ。私が言っている通り、ますますこの日本キリスト教は悲惨に落ちていきます。落ちていく。去年もそういう事件があった、ね、神はこれから我々の心を切り分けていきます。私たちの動機がどこにあるのか、私たちがどういう、ね、主の前での歩みをするのか、あるいは私たちの心の中の何か、これが切り分けられて、神の言葉は生きていて魂と霊を切り分ける、そして人の心は全部あらわになると書いてある。これがこれから起きてきます。誠にもし神がこの日本を憐れんでリバイバルというものを起こすんであれば、僕はリバイバルという言葉好きじゃない。あの言葉ってのは非常にね、もう手垢にまみれた言葉になっている。私は信仰覚醒と言いたいですね。本当に霊的な覚醒が起きるためには、神はこれから切り分けていきます。嘘のものを切り捨てます。いいですか、これ明確に言っておきます。クリスチャンであっても神の手から切り捨てられます。人間中心のヒューマニズムが満ちている。神は何でもよし、嘘です。神は何でも愛する、嘘です。今私のブログに質問が来たね、いわゆる性同一性障害、ホモ、ね、レズビアン、そんなどうなった、罪です。神は許すわけがない。ところが今レズビアンの牧師がいるんだよ、日本キリスト教には、日本キリスト教団には。本当、私はそうです。牧師やってるよ。わお。あるいは逆。オカマちゃんの男の牧師がいる。ホームページ出てます。すごい格好して。わお。一個さんじゃないけどね。どんだけみたいなね。皆さん、そういう人から祝祷って受けたい？安心受けたい？汚れてます。日本キリスト教団汚れてます。神は裁きます、裁きます。これがこれから行われる。本当に霊的覚醒を主が憐れんで日本にそれを起こすんであれば、まずそういう不潔なものを切り分けます。私たちの心の動機が全部明らかになってきます。これがなされない限り、どうして聖なる霊が働けますか。正と不正が一緒に折れないんです。私たちは神に服するか神に反するか選べ。我々は神の言葉に服するか神の言葉を無にするか選べ。何でもよし、嘘です。というわけで、この愛というのはね、神の愛というのはいわゆるセンチメンタルじゃないんです。ね、よくあるでしょ、あなたは愛されるために生まれてきたのよ。視点がどこにあります。自分です、人です。神はね、神の本質は愛だから愛するんですよ。だから十字架を受けなくてはならなかったの。もし神が我々を全てよしだったら、神は不義なる神、無秩序なる神になるんです。宇宙は崩壊します。我々の罪を見過ごして何でもよしになったら、宇宙は崩壊します。しかしもし神が私たちを裁いて即そのまま地獄行きってやったらば、神の愛が汚されます。神は愛と義なんです。それを両立させるのが十字架なんですよ。 その決断がここにあるわけ。知られた。時が来た。そして愛を示された。愛を示された。ここにイエスのね、ものすごい緊迫したイエスの心の動きを感じます?チッチッチッチッチッと時が進んでいる。そしてこの時が今自分の身に迫ってきている。そういう緊迫した時の流れがあるんですよ。これがこの13章です。えめ?そしてね、主はね、好みのタイプというのがある。主は差別しない。嘘です。主は機械は全員に均等です。しかし私たちの心の置き方、心の用い方、動機、私たちのスタンスによって結果は大いに差がつきます。今日やってましたね。今日本でね、いわゆるあの大企業っていうのがですね、約 7.3% なんだそうです。で大企業は景気が良くなっている。とか中小企業約 66%。これはどんどん景気が悪くなっている。でその 66% の中小企業のですね、いいですか?平均年収が265万だそうです。わぁ。格差です。年収1000万の人、年収300万以下。その上の方、前も言ったけど、1000万以上の人が 4.4% 増えた。300万以下の人が 4.2% 増えた。どっから入るわけ?真ん中の人が上か下かへ行ってるってことです。今日本は上と下に切り分けられているんです。聖書の言葉は何て書いてありましたっけ?豊かなものはますます豊かに。持っていないものは持っているものまでも取り上げられる。うわお、神はなんて残酷なお方ですか?本当?あるいはタラントを与えた。1タラントってどのぐらいのお金でした?私単なる1タラントしかありません。1タラントいくら ?1 年分の年収ですよ。今日本の年収平均すると550万です。ね ?1 タラント与えられるということは1年分任されているということです。1年遊んで食っていけるということです。じゃあそれを問題はそれを遊んで湯水のように使っちゃうわけ?増やすわけ?あるいはある人は何しました?畑の中に埋めといた。それで主に対して何て言いました?あなたはまかないところから刈り取るお方ですから私は穴に入れときました。そしたら主は何て言いました?その通りだなと。あなたから取り上げるって言ったんです。誰が問題なわけ?主が過酷なお方なわけ?違う。しもべの心の問題なんです。ですから上に行く人、下に行く人が分かれるっていうのは主が分けてるの?違う。その人の心。わかります?我々は、法則は、自分が蒔いたものを自分が刈り取るんです。努力したものは努力しただけの、ね、報酬を得るんです。いいですか?クリスチャン、天国行ってみんなハッピーってやってんじゃないよ。こんなのはイスラム教の天国ですよ。我々、そのね、御国を得た後も栄光に差があると言ってる。ある人は10の町を委ねられ、ある人は5の町を委ねられる。ある人は委ねられない。あるいは暗闇の中で再履修させられるんですよ。これが今この時の私たちの歩みによって判断される。そして主は必ず来ます。来る時に私たちはキリストの御座の裁きに立ちますね。ベーマと言います。コリント書にある。あれは永遠の滅びに至る裁きではないんです。自分が成した技を査定される。木草藁のものはどうなるんでしたっけ?焼かれる。いいですか?一生のうちにね、はじめたくあんと味噌汁の伝道から始めて、今やもう信徒が千人、三千人になりました。礼拝堂いくつも捧げました。それがもし本当に御霊による技でなければ、焼かれる。だけど本人は火の中をくぐってきたようではあっても救われる。わかります?すっぱだかな。全部焼かれる。自分のものを何かやってれば焼かれるんです。今私たちがこの時にその裁きを受けることは幸いです。 自分が打ち立ててきたものがですね、ある時に主の御手をタッチを受ける。それが明らかになる。それがいかに自分の匂いで満ちているか。そしたら直ちにそれ捨て去るべきです。今この時、今この時代に自分のものを立てていたらそれは捨て去るべきです。今この時にそれを裁かれてしまうことは、そのキリストの御座の裁きにおいて恥を被ることがないということです。今この時にいろんなものをぶら下げて、勲章をぶら下げて、なんとか同盟の理事長、なんとか団体のね、ね、進学校の校長と学長、そんなものチラチラ、ね、子供がワッペン貼るみたいにこんなものやってる、そのキリストの御座の裁きに耐えられますか。我々この観点から見ていかなきゃいけない。キリストの御座の裁きをクリアできるかどうか、これは私たち問われるわけですから、ウォッチマンには言ってます。もし自分が本当に自分のね、いわゆる問題を見たらば、前回のウォッチマニーのあれにありましたね、自分というものを見たらば何か奉仕するなんてことは怖くなってしまうと。自分を暴露するだけですから。ですから私たちはこのね、何かをするってことに関しても主の憐れみがどれほどなくてはできないか。で、今日のウォッチマニーの目想を見てください。私はなんと惨めなものだろう、誰がこの私を救い出してくださるんだろうと、パウロは絶望の叫びを上げた。ところが、まあ、これロマ書最後ですね、7章の最後、ところが8章、7章の一番最後行くといきなり、ね、瞬く間に賛美の叫びへと変わる。私は私たちの主イエスキリストによって神に感謝しますと変わる。何なんだ、当たり前かのように私たち読み読むんだ。私は私たちの主イエスキリストによって神に感謝します。わお。ウォッチマンにはこの時にどういうことを言ってるか、自分においては全く絶望だということを知れということです。そして何かをしてくださるのは全て神だということです。もし私たちは喉が渇いている時に水を一杯くれたとしたら誰に感謝します。そのお方にくれた人に感謝するんだよね。ベンハーという映画にあるよね。ベンハーが奴隷として連れて行かれるときにもう倒れる。ところがイエスが水をスッと出す。ね。そこで飲むわけ。いっぱいいたのよ、喉渇いている奴隷は。だけどイエスはベンハーに目を留めて水をやるんです。神の愛というのは選別する愛です。そしてまたベンハがね、あの奴隷船、奴隷船にこう行くわけよ。ね、でその沈みそうになるときにですね、司令官を助けるわけ。でそれなんで助けたかと、鎖外してもらったわけね。で3年半かなんかそこで奴隷としてやってたわけよ、船越えてた。だけど彼は希望してなかったわけよ。そしてあのクイントス・アリウスっていう船の船長を助けるわけ。それによって彼養子になっていくわけね。で彼は奴隷から解放されるわけ。それで彼は思うわけ。なんでだろう、あの時も水をもらったね。そしてまた自分はなぜか奴隷であったのに自分だけが鎖を外してもらっていたわけよ。他の奴隷はみんな鎖につながってるから船が沈むと一緒に沈むわけよ。だから彼だけは鎖外れてたから逃げた。しかもその司令官を助けたわけだから養子になったわけよね。これはまあ私たちがイエスの、ね、子になる、父なる神の子になるっていうことを言って暗示しているんですけども、なぜだろう、あの時も水をもらった。それで何でか鎖も外してもらった。奴隷は他にいっぱいいたんだよ。なぜだろう、彼はこうやって言う瞬間があるんです。なぜだろう、あの時もそうだった、この時もそうだった。これが神の愛です。神は不公平、全員の鎖外すべきじゃない、全員に水やるべきじゃないの。しかしイエスはベンハーに水をやり、ベンハーの鎖を外したんです。なぜ、神の主権です。神はエサウを憎み、ヤコブを愛した、選別する愛であるということです。人間のヒューマニズムに汚されてはならない。逆に言うと私たちはそのベンハーと同じ 取り扱いを主から受けたんです。そうでしょ？あの危機的状況において、なぜ自分だけ、なぜ自分だけが憐れみに預かったのか、なぜあの中からいっぱい仲間いたのに自分だけが今ここにあるんだろうか。皆さん自分の人生振り返ってごらんなさい。あるはずです。それが主の導き、なぜだろう、主の主権です。我々はその愛に対しては服するしかないんです。わかりません。あなたが選ばれました、あなたが私を愛してくれたからですと、あなたが私に心を止めてくれたからです、あなたが私にそうしてくれたからですと、私はあなたに服します、あなたを礼拝します。これしかないんです。アーメン。これが神の愛です。ヒューマニズムから解放されてください。ヒューマニズムによってキリスト教はますます堕落します。私は予言します。ますます悲惨な惨状になっていきますよ。我々はその中からピックアップされるべきです。ベンハーのようにガレー船の奴隷の状態からピックアップされる。そしてクイントサリウス司令官の子になるんですよ。えめ、誰の技？神です。ですからパウロは、ホッチマニはこれね、どうしてパウロは神に感謝すると言ったのか。それは神が全てを成してくださったからだ。もしパウロがちょっとでも何かそこに預かっていたら、少し自分の貢献があったら、自分の何かコントリビューションがそこにあったとしたら、パウロは何と言います？自分に栄光を期するんですよ。え？私が今こうあるのは、私があの時にこうしてこうできたから今の私がある。わかる？言ってることわかります？僕の言ってること、今私たちがここにあることは全部 100% 神によるということです。自分の何かによると思っていたら大きな勘違いであるということ。そしたらこの神に感謝するという言葉は出てこないんです。自分の何かがあったら自分に感謝するんですよ。これが自己栄光化の例です。でしょ？だからさ、牧師たちがだよ、10分ごとに笑いを取る説教をするセミナーなんてものにね、200人、300人が集まるの。まあ、有名牧師がそういうセミナーやったのよ。10分ごとに笑いを取る説教をするセミナー。ダジャレつまらん。それに2、300人の牧師が集まってくる。これが今の日本キリスト教です。わかる？信徒を集めるのは自分の話術である、自分の何かである。誰に栄光を期しています？自分です。これが自己栄光化の例です。ですから今、そのヒューマニズムとともに自己栄光化の霊がこの教会を覆っているわけ。しかしパウロは神に感謝する。100% 神なんです。逆に言うと彼はいかに自分が惨めなものかということを知っていたということです。自分には何も良いところがない。自分は何もできないんだ。もし自分が何かすれば自分を暴露してしまうだけである。なんと自分は惨めなものか。そこまで究極に行った人たちが本当に神に感謝できるんです。そして真の奉仕をなすことができるんです。わかります？真の奉仕というのは絶望から出てきます。そして 100% 神。なぜ？神は排他的ですよ。すべての栄光を得るべきお方は神です。ちょっとだけ僕も少しは認めて、私のこと認めて。認めない。認めません。イエス、神は 100% ご自分が栄光を独占したい神です。えめ、人間の感覚から言うとなんていう心の狭い神。だから言う人いるんだよ、キリスト教の神は排他的で独善的で残虐な神だ。 そういうふうに言う人がいる。神、妬む？妬みを覚える神？人間の視点から見たら、神が、人間が神を裁いているんです。わかります？イエスご自身も裁かれたんだよ、人によって。罪がないものが罪のあるものによって裁かれたんです。これが人間の愚かさです。私たちは神がそういうお方であったとしたら、そのお方に服するしかないんですよ。なぜベンハーだけ救うの？なぜあの人救わない？全員に水やらない？全員の鎖外さないの？神は。みんな言うでしょ？世の中の人は。神がいるならなんでこんな悲惨が世の中に満ちるんだ。なんでこんなに差別があり、なんでこんなに貧富の差があって、なんでこんな悲劇が起きるんだ。誰の責任？神？神が悪い？ No。 人です。あなたの選択、私たちの選択。あなたが蒔いたものを勝手に刈り取ってるだけ。神はね、排他的なんです。十字架を経ることない技はすべて偽りです。私たちの奉仕がもし十字架によってなしてなかったら偽りです。こういうのが切り分けられていく。私はですから今年はね、まあ、前回も言いましたけども、まあ、人間的に見ると混乱が起きます、まあ、政治も混乱でしょ。いつ解散があります？解散総選挙ね、福田さんのらりくらりしてますよ。だけどある時ポンド来るかもしれない。アメリカ大統領選挙どうなりますね、中東どうなります、オイルの値段どうなります、株価どうなります、為替どうなります。皆さんそういうあの世界のことに対してアンテナ張ってますか？あの悩んでる人ってね、一切その関係ない。テシテシテシ苦しい、テシつまらん人生だよ。私人生つまらん人生です。世の中見てごらんなさいって、世の中見てごらんなさいって、アンテナ張って張り巡らしてごらんなさいって。面白いことに満ちてますよ。だから私のブログはね、みんな言うんだよ。聖書のことから道元は出てくる、親鸞は出てくる、経済は出てくるね、ブラックショールズ方程式は出てくる、デリバティブの話、株の話、為替の話、政治経済社会、何でも出てくる。何なんですかあなたは。若くいる一つの秘訣、肌に張りがあること、いくつか来て、好奇心旺盛なこと。好奇心わかる？目先のちまちましたことはもういいじゃん。自分のことなんてもういいじゃんか。主が全部面倒を見てくれると書いてあるんだもん。ならば広くアンテナ張ったらいいんですよ。そしたら逆に言うと我々の心ってのはうめきます。これはなんだ。そっから祈りが出てくる。わかります？本当にですから神の前に香を焚けるっていうのは現実見なきゃダメです。クリスチャン現実見ないで宙に浮いたんだよ。あなたは愛されるために生まれてきました、何でもいいです、ありがなままのあなたが空海でたっといいって、こんな人ばっかりになってごらんなさい。日本滅びるよ。ただでさえ日本もやばいよ。今日日経新聞出てました。世界のですね、500社会社の規模ね、時価総額ね、日本がね、ようやくトヨタ、まあ、あれ資産が1兆円ちょっとあるの、21位です世界。昔は2位ぐらいになってる。ところが今日本バーンと落ちて、中国が44社入ってる。でナンバーワンは中国のオイル会社。時価総額いくらと思う？80兆円。日本の国家予算に相当するんです。皆さん中国バカにできないのよ。もう飲み込まれます。日本の会社なんで簡単に買収されます。今三角合併っていうのね、知らないでしょ、あんまり言いませんけど、三角合併ね、そういったもので日本はどんどん飲み込まれますよ、中国に。はっきり言います。それで一人当たり GDP 一時はね1位になったことがあるのね、92年ぐらいの時は。 まあ、瞬間風速ですけど、為替が高かったからね。今何位？18位だ。1人当たり GDP。世界18位ですよ。学力15位ですよ。一時は1位だった。数学、今15位です。経済落ちる、政治はダメ、教育ダメ、モラルはめちゃくちゃ。はっきり言います。日本、やばいよ。これ私はね、高校生から大体大学生、ね、若い子たちをずっと見てる。20年間見てます。今こうなるってのはもう予想してました。10年前から。いや、20年前から。だからそうじゃん。あの人たちはだんだん上行くんだから。だからどういう社会ができるかわかるでしょ？ますます悪くなります。今政治が一生懸命やろうとしてるけど、遅いね。子供の数一人当たり 1.26 ぐらいでしょ。で、今年、去年がピークでこれからどんどん減ります。100年後何人になる？日本の人口。4000万人です。わお。皆さん広いうちに住めますよ。こういうことをね、見ていけば我々の心の中にうめきが出てくるはずなの。主よ、この国をどうするんですか。そこから本当の祈りが出るんですよ。格好だけつけた祈りでね、リバイバルをしよう、この国に。嘘で、そんなものは。悲惨を見てください、悲惨を。悲惨を見てください、世の中の悲惨を。年収200万以下の人が1000万人いるんですよ。プア、いわゆるワーキングプア200万人、1000万人じゃない、1万人かで、ワーキングプアという人が200万人いるんです。働けど働けど年収2、300万という人がね。これ日本です。今埋めくべきです。そして主はそこに何をするか。まずは切り分けることからです。切り分けること。まことにこのね、今のどうしようもないところに聖なる神の働きを招くためには切り分けてもらわないといけないんです。これが神の愛です。神は好みがある。例えばペテロなんて一番よく出るでしょ。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、あの変貌の山に行ったの誰？三人です。なんで主を私のことを差別するんですか？なぜ私を連れて行かないんですか？これ何？私です。主はそういう人一番嫌い。わかります？主には好みがある。これが神の愛です。そしてユダに、悪魔はすでにユダ、シモンの子、イスカリオテのユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていた。この心っていうのはね、私たちの内的状態です。霊と魂が相互作用を起こして内側に展開する状態を心と言います。そこにサタンの思い、悪魔の思いが巻かれちゃうわけ。これがね、ユダのその裏切りを、の行為につながるわけ。私たちの行為っていうのは、まず思いに何かが巻かれます。そしてその後にそれを膨らましていって、アクションが起きてくるんです。ですから、我々は何を見張れって書いてありましたっけ、箴言には。心です。心から何が出るって書いてあるの？命です。だから心を見張っていないと、この巻かれたものが実を結んでくる。ユダの悲劇です。ユダは主によって何て言われましたっけ？生まれてこなかった方が良かったって言われたの。わお。弟子だよ、主の。十二弟子の一人です。しかし、ユダはその心に巻かれた思いを実行に移したんです。私たちの思いを見張る。こう病んだ人は、容易に闇の勢力に用いられます。声を聞く。声を聞く。私たちはこの思い、もし主からの思いであれば、主は混乱の神、平和の神です。調和の神です。波風立つ？立たない。麗しい。私たちはね、そういう意味でこの思い、自分の中の思いを見張る 心を見張る命はそこから生まれる。アーメン。ユダは悲劇です。そしてイエスは父が万物を自分の手に渡されたこと、ご自分が父から来て父に行くことを知られた。ここでまた主の覚悟は分かります。時が来た、知られた、自分の運命を受け入れたんです。分かったんです。何をしました？夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれ、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。この最後の時に向かう、その緊迫感のある主の心、ね、人間の心として彼は葛藤するんですよ。最後ゲッセマネで葛藤するでしょ。この杯を取り除いてください、他に方法があるんだならばそれをやってください。しかし主はそれを御心だということで飲んだんです。その杯を、その直前に行くその主のこの心を考えてください。主はこの時何て言いました？私はこれから苦しみに行く、お前たちの罪をあがなうために私は十字架につけられる、私に憐れめ、私のことをね思え、私のために何かせよと主は言いました。お前たちは俺のことを理解してるのか、今の自分の気持ちが分かってるのかと主は弟子たちに言いました。何をしたの？主は弟子の足を洗った。これが私たちの主です。考えて、私が死刑囚、明日死刑執行の命令が下った法務省から、その晩に私は何をする？よくあるのは死刑囚に対してね、何でもうまいもの食わせるから食え、タバコも飲め、酒も飲め、自由にやっていいっていうふうに言うらしいんだよ。だけど主はその最後に向かったその瞬間の時に何をやってるわけ？弟子の足を洗う。これから死刑囚のその刑場に引き出されていくんだよ。恥ずかしめを受けるんだよ。侮辱を受ける、あざけりを受ける、痛みを受ける、苦しみを受ける。誰のために？誰のために？それをやってる連中のため、私たちのため、あざけっている者のために引き出されていく。その直前に主は何をするの？弟子の足を洗う。これが私たちの主です。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになる。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もなくなる。わかります？なんで弟子の足を洗ってるわけ？主と弟子の関わりを維持するためです。主にとって自分の運命、自分がこれから刑場に引き出され、あざけられ、ね、そして人から殴られ、人から苦しみを受けるということは、この瞬間どうでもよかったのよ。弟子とどういう関わりを持っているかということが彼の心を占めていたんです。そのために自分が身を低くして弟子の足を洗ったんです。私たちとはこれよくあるよね。なんとかキリスト教でもあるんだな、先祖派とかってあるんでしょ。お互いに足洗うと本当にある人たちはね、もうそれは無意味です。それ やらない方がいいですね。それはこの足を洗うということはどういうこと？これは互いの交わりのため。例えば私たちの間にね、嫉妬、妬み、あるいは競争心、噂話、そういったものがあるとき、私たちはまず主との間で交わりが汚れるんです。そしてお互いの交わりが汚れる。主は言ったでしょ。私の言葉によってあなた方は全身が清いって言ったんです。 ここでも言ってるね、全身が清いって言ってる。我々はもう性別された全身が清い。だけど私たちは世のものではないが、世にあって生きている。地面に足つけば一番汚れるとこどこ？足です。ですから私たちが世のものと触れるとき、あるいは肉に触れるとき、お互いの肉がかきたてられてね、それが出てくるとき、汚れを受けるんですよ。そうでしょ。自分を主張して自分のこと何かやろうとしたら、みんなが汚れを受けるんです。ですから私はそれに対しては明確に対処します。この汚れを受ける、接触してんだ。なぜ私の体はまだ地のものです。この体ってどこから出てきたんでしたっけ？塵です。でしょ。だから私たちはこの体が贖われることをうめきを持って待ち望んでいるんでしょ。今まだこの体持ってる、ね、大脳辺縁系の問題を持ってる。ですから私たちは内側から肉がかきたてられて出るんですよ。逆に言うと、お互いの肉をかきたて合うべきではないということです。あえて人を挑発する、あえて人に絡んでくる、あえて人にね、因縁をつけるとか、妬む、嫉妬、競争心を持つ、こういったものは全部汚れを生みます。地のものです。塵です。交わりが損なわれる。だから主は自ら足を洗ったんだよ。そういう主です。僕はね、うち娘がね、あのバスケットやってる。次女、僕より背が高いんです、ね、で彼女ね、背骨が1個ないんですよ。なのに背が高い。あ、それ1個あったらもっと高くなっちゃう。だ、足がなんてと私のこの辺まであるんですから。そしてバスケットやってるでしょ。家帰ってくると足が臭いんだよ。お前ちょっと足洗ってこいってこういうふうに言うわけね。しかし私たちの主はどういう主？自ら足を洗ってくださる主です。なぜ？交わりを欲しているからです。主は私たちとの交わりを願っているからです。だから自ら低くなり足を洗ったんです。アメン。こういう主、私たちは足を絶えず洗ってもらわないといけない。ところがシモンペテロ言った、何て言いました？主よ、私の足だなけでなく手も頭も洗ってください。わあ、わかる？ペテロって、まあ、この単純さが主から愛されるんだけれども、ペテロの関心っていうのはどこにあるわけ？これから刑場に引き出されていくイエスの覚悟、イエスの心、イエスの気持ち、イエスの決断、イエスのその緊迫した心って彼は分かってます？全然分かってない。私の足も頭も彼にあったのは何？自分。主がこれからどれほど苦しみ、どれほど葛藤を経て、どれほどの思いをし、どれほどの運命をたどるかに対して何の、分かる？ないんですよ。足も頭も洗って自分、私たちの姿です。我々は主の心に触れないのね。頭も足も洗って、ここも癒して、あそこも癒して、ここが痛い、あそこが痛い、私のこと何とかして、私が一番。わお、主の心に本当にその主の覚悟を知り、主の葬りを知ったのは誰でしたっけ？マリアです。マリアです。分かった。だからそれを共にしたかった。だから好意を注いだんですよ。でしょ。弟子たちはこのイエスの前で、誰が偉いか、主をお戻りになった時、私を右につけて、僕を左につけて、私、わあ、何の匂い？自 イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がない。全身清い。私たちはエペソ書にありますね、見言葉によって洗い清められているんでしょう。主は別のところで言ったね、私の言葉によってあなたは清い。ですが足だけは洗え。いや、洗えというよりは洗ってくださる。何のため？交わりのためです。交わりを汚さないためです。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いわけではないと言われた。イエスは彼の足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼に言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い、あるいは正しい。私はそういうものである。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝るものではない。あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されろ。私たちね、KFC もいつの間にか8年だかそのぐらいになってきてるんですけど、まあ、いつまで続くか一切分かりません。私もいつでも降りたいと思ってます。もう主からいつでも僕は外してほしいね。安倍さんじゃないですけど投げ出しちゃいたい私たちがここに集まっておられるのは誰によるわけ？主です。もしこの場が汚されるようなことがあるんであれば、直ちに私は畳みます。自己主張をしてあくまで何かを貫くんであれば、私は直ちに降ります。無意味だもん。お互いに張り合って競争し合って妬み合ってね、嫉妬持って、そんなところで交わり合って何になります？汚れるだけです。それじゃ日本キリスト教そんなこといっぱいありますよ。行ったらいい、そっちへね、なんとか伝道団、なんとか同盟、いっぱいあるじゃない。行ったらいいんです。そこ行って一生懸命やりなさいって。ここで私たちがやっていることは何なの？主の前に誠にひれ伏すことです。そして交わりを汚さないということです。そのために主が成してくださったように足を洗い合うということです。足を洗うってどういうこと？これ我々知る必要があります。お互いの交わりが祝福されるって書いてあるね。もしこれをするならば祝福されるって書いてあるね。逆に言うと祝福がなくなってくるんであれば、もう足の匂いで満ちているということです。やめた方がよろしい。臭いもん、それでしょ。私も嫌ですよ、臭いところ。真っ先に逃げます。本当の意味で私の交わりが祝福されるんであれば、主が成したように足を洗い合うということを私たちは学ばなきゃいけない。どういうことですか？どういうことですか？どういうことですか？お互いの交わりがそこで祝福されるため、これを学ぶ必要があります。ここもある意味で匂いですね、香りですね。足の香りさせる、汚れた足の。わお、私たちは何の香りを漂わせるんでしたっけ？キリストを知る知識の香りです。パウロは言っている。お互いに挑み合ったり妬み合ったりするな。そう、自ら自分でね、滅び招くだけだよ。私はそういったものを一切組みしません。私たちはこの交わりにおいてそれを汚さないように、足を洗い合うのがどういうことか学ばなきゃ。 もしこれができて、そこに命の流れがあるんであれば、私たちは祝福されるんです。しかしそれがない。それがなくなっていく。もうおしまいです。そういうね、非常に重要な場面なの。ここね。だけど、ペテロ、分かってる。足も頭も、全部自分、自分、自分。シュッて、面白いでしょ？で、ペテロはさ、あと別のところに行ってじゃない？なんだっけ？後のものが先になりって言ったら、主よ、私は全部捨ててきましたよと言ったらさ、ね、私に従いたいものは全部捨てると、私は全部捨ててきたと言ったら、後のものが先にありって言われるわけよね。ペテロさん、というわけでいい？足を洗うということ、これを一つの課題にね、する必要があるかもしれません。それを行うとき、あなた方は祝福される。その前にこれらのことを知っているなら、はい、知る必要がありますね。これお互いの交わり、主の交わりで、これさ、祈り求めましょうか。どういうことですか？あの人との交わりが汚れる、この人との交わりが祝福されない、なぜですかね。それは何かそこに塵があるからです。足を洗い合っていないのよ。そしてこの裏切りの、ね、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたことは成就する。ここにも主の覚悟が読み取れますか？主がこれから競馬に向かう、引き出される、これから処刑されるんです。その主の心をここに感じます。私はそのことが起こる前には今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることを、ここね、訳がね、新改訳が間が抜けてんのね。その人である、じゃあ私はある、これ I am と言ってるんです。私が I am であることをあなた方が知るためだ。誠に誠にあなた方に告げます。私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れる、私を受け入れる者は私を使わしたものを受け入れる。ここで鍵は何か、この足を洗うこの文脈の中で究極に何を主は言っているわけ？私が I am だって言ってるんですよ。私は I am だ。主のアイデンティティをここで証ししているんです。信仰とは何でしたっけ？信仰とは何でしたっけ？信仰とは I am の実体化です。ですから私を使わすものを受け入れるものを私を受け入れる、私を受け入れるものを私を使わした方を受け入れる。私のうちに父がおり、父は私のうちにいる、その方を知ることである。つまり信仰によって私たちのうちに神が生きるということです。その交わりを保つために足を洗う必要があるんだと。主はそれほどに私たちとの交わりを求めている主なんです。もし私たちが汚れちゃった、そしたら主との交わりが切られてしまう。そしたら主はそれをほっぽっておかない。私たちの足をあえて洗うことによって、私が I am だ、それを知れって言ってるんです。私たちがこの世に生きてる時、いろんなトラブルに遭遇するでしょ。いろんな問題ある、欠乏がある。その時に私たちは何求めるわけ？信仰を使ってその問題を解決する。それはもちろん、それそういう祈りいいですよ、もちろんいいけども、本質は何でした？ I am をそこに招くことです。でしょ？これは信仰です。私は I am である、宇宙の主であり、宇宙を作ったものであり、そしてあなた方をあがなったものであり、あなた方を癒すものであり、あなた方を完成するものであると、その私を知れって言ってる。そのために私はあなた方の足を私が自ら低くなって洗う。これ これが私たちの主です。主が最も求めているものは何？私たちとの交わりです。それこそ祝福です。祈りましょう。感謝します。あなたは神であったのに、そこにとどまることをよしとされず、卑しいしもべの様を取られた神であります。人となられた神であることを感謝いたします。全宇宙の主権者にして創造者、そのお方が人となるということ、そして私たちと全く同じ弱さをまとい、血肉をまとい、この肉の痛みを知り、渇きを知り、疲れを知り、また人としての葛藤を知り、欠乏を知り、またサタンから試みられ、人々から癒しめられ、あざけられ、拒絶された主であることを感謝いたします。そしてただ単に人になっただけでなく、主はあなたがこれから競馬に引き出されようとする処刑に向かうその直前において、ご自身の時が来たことを悟られました。ご自分の運命をそこで再確認され、それを受け入れられたのであります。主よ、その時の心に私たちも触れることができますように。私たちはそれを 100% 共有することはできません。しかし私たちはその主のお心に対してあまりにも鈍感であり、無関心であり、主はあなたの苦しみを人ごとのようにさらっと流してしまうことを許してください。このヨハネ13章において主の息遣いが聞こえてくることをもっと知ることができますように。今主はご自分の時が来たことを知られた。これから主は裁かれ、罪のない者が罪のある者によって裁かれ、裸に添え、十字架につけられ、あざけられ、そして父からすら捨てられたのであります。その時が来たことを主は知られた。どうぞ主よ、このあなたのこの時の心に思いを巡らすことができますように。しかし一方において、ユダの心には悪魔の思いがまかれました。なんというコントラストでありましょう。この最も聖なる瞬間、主がこれを受け入れられた、ご自分の運命を受け入れられた、道の頃に服した道の頃を自分のものとしたその瞬間に、サタンも同時に自分自身の汚れた思いをユダの中に置きました。なんというコントラストでありましょうか。 最も聖なる働きがなされるところに最も汚れた働きがなされるという、これがサタンの本質であります。しかし主よ、彼には何らの力もないことを宣言いたします。全てはあなたの知恵であります。これによって全ての旧創造をイエスの中に閉じ込め、それを十字架において全て終わらせた。またサタンもすらそこで裁いた。罪をも処罰した。なんという知恵でありましょう。敗北、惨めさの極み、無力さの極み、しかしそれが神の勝利であります。そしてイエスの中に閉じ込められていたその命を解放したのであります。命を解き放ったのであります。この命はもうすでにサタンの手の中に置かれることはありません。復活の命は敵の手の中に決して置かれることはありません。死を打ち破った命であります。そのために主よ、あなたはこの時を受け入れられました。しかしあなたは一切自己憐憫に落ちることなく、また弟子の無関心、弟子の鈍感、弟子の愚かさを責めることなく、いやむしろご自分を低くし、弟子の足を洗ったのであります。処刑されるその直前において弟子の足を洗う主、私たちの無関心さ、鈍感さ、あなたの心を顧みることなく自己主張を重ね、主よ、あなたのその苦しみすら分かち合えない、貧しい愚かなものであります。しかしあなたは私たちの足を洗ってくださる主であります。何故に主よ、神は人をこれほどに心に顧みてくださるのでありましょうか。何故に私たちにこれほどに心を置いてくださるのでありましょうか。私たちが一体何者なので、あなたの憐れみに預かり、あなたの心の中に置いてくださっているのでありましょうか。ベンハムのように、なぜだろう、あの時もそうだった。ご覧、あなたの愛を感謝いたします。選別し切り分けるストロングな愛を感謝します。どうぞ主よ、この愛によって私たちを切り分けていてください。私たちの足が汚れ、私たちがあなたとの交わりを損ない、互いの交わりを汚すことがないように、主よ、私たちをどうぞ御言葉のメスによって霊と魂を切り分けてください。まことの意味で足を洗い合うという、主よ、このことがどのようなことであるか、それを知ることができますように。主よ、私たちがその学びをすることができますように。そうすれば私たちは祝福を受けるであろうと、交わりが絶えず新鮮に保たれ、主よ、絶えず命が巡り、絶えず潤され、絶えず新鮮な交わりにとどまることができることを感謝いたします。それによってアイアムなる方をもっと深く知ることができるように、あなたこそアイアムであります、存在であります。このお方が私のうちにおられ、私もあなたのうちにいることを感謝いたします。このことを単なる言葉スローガンとするのでなく、これを知ることができるように、主はあなたの前にひれ伏します。
レルヤ。おお、なんという主を私たちは持っていることでありましょう。主はあなたのへりくだりを感謝します。ご自分を低くされ小さくされ、私たちの交わりを自ら求めてくださる主を感謝いたします。あなたを忘れることはないように、絶えずこのダビデの子イエスキリストを思っていることができますように、あなたの繊細な心を傷つけることがありませんように。憐みは日々新鮮。主はあなたがこの新しい年を与えてくださったことを感謝いたします。主はますますあなたの交わり、お互いの交わり、あなたの命にあって満ち溢れるように、主をますます祝福されるように、ますます新鮮であるように、ハレルヤ。あなたに服します。あなたが主であります。
主を絶えずダビデのようにあなたの御顔を自分の前に置くことができますように。主よ、そしてそれをあなたが求めてくださることを感謝します。私の心がこの世のもの、他のものをそこに分かれてあなたから離れているとき、あなたがどれほどに傷つくか、そのことを主よ、主のことを